質問は無常についていきたい。じゃあ中村さん、無常を知るとはどういうことですか？
難しいですね。
無常を知る、無常、無常って何？無常っていうことは無常、
昨日無常の自分と今日の自分が違うみたいな意味です
。ああ、無常っていうことは無常っていうことは無常っていうことは、
まあ、罪がないって書いてあるので、自分が意識してるしてないに関わらず変わってるのかなってい
う。うん、だから変わり続けているっていうことが無常じゃないんです、ね、変わり続けているっていうことが無常じゃないんです。ね、お母さんどうですか？無常っていうのは何ですか？無常っていうのは、無常っていうのは、無常っていうのは、
当たり前だと思ってる中で突然当たり前じゃないことが起きる。
無常、無常って、無常って何？無常、お父さん。無常、無常、無常を知るっていうことはどういうこと？
いつか死ぬというか、
いつか死ぬっていうことぐらい分かってるんじゃないですか、うん、
だけど死ぬとは思ってないの。
無常、モーリー、無常ってのは何？無常、無常、無常、無常、無常っていうことはですよ、ね、常がないっていうことなんです。常がない、常がないっていうことはどういうこと？
常がない、
常がない、常がない、
いつまでもあるわけじゃないですか、
うん。じゃあ藤原さん、常がないって、まず常って何？
常、
常、常、常、
同じでも、
常、常っていう言葉の意味です。常、
継続するのがある、
常、常っていうのは、常っていうのは
変わらないもの、
常、常、常、母さん、常、常、常がない。
僕はそのこうあるそのずっとその
うん、
自分がそう思い描いてるんで、
うん、まず常、常、常、常っていうのは、常、常っていう、常、常、この無常っていうのがね、分かってるようで分かる。今ね、ね、中村さんは私たちは刻一刻と変化していると、ね、刻一刻と変化しているのが無常だと、ね、無常だと、こういうふうに言ったわけです、ね、これは大体親鸞会で仏教を聞いている人はそういうふうに思うんです、ね、変わり続けている、変わり続けていると、ね、ここでポイントなのはそれを聞いても何とも思わないでしょう。 何とも何とも思わない何とも思わないっていうのは、いや別に変わり続けていてもいいし、それはちゃんと自分の中で受け入れているよと思ってるわけですね。じゃあ無常って何って、無常っていや変わり続けているっていうことは分かってるから、だからもう変わり続けていることは分かってる、私は無常が分かっているっていうふうに思っているって思ってるんです、ね、
ちなみにあの一つ追加の同じような質問なんですけど、
うん、
いいでしょうか。
はい、
あの診断会で最初の方でその、まあ、親鸞聖人が出家された時の、
うん、
あのお歌もよく聞いてると思うんですけれども、
うん、
あれの親鸞聖人が指摘している無常と上田さんがこれから反映される無常は違うものって理解してるんですか。同じ
違います。
あ、違う、ありがとうございます。親鸞聖人が出家した理由で、
うん、違う
親鸞会で聞かされたあの歌が変わったと思うんですけど、
この常、常っていうのはね、常っていうのはね、ずーっと変わることなく続いていくものってことなんです。常っていうのはね、いわゆる固定不変なんです。固定不変、ね、固定不変っていうのが常なんです。固定不変っていうのは固定して変わることがないものってことなんです、ね、これが常だと、常がないっていうことは何が問題なんですか、お父さん。いいですか。常っていうのは、常っていうのはね、固定不変っていうことなんです。固定不変、ね。固定不変っていうことは、固定しているっていうことなんです。固定している。ね、で、変わることがないっていうことなんです。ね、これが、私たちね、ずっと思っているものなんですよ。ね、で、固定不変だと、ね、固定不変じゃないってなると、何が問題なんですか。
あの家みたいなものが突然こう台風でなくなると
、うん、それね、仏教の無常ではあまりどうでもいいことなんです。
あ、本当。
だから無常っていうのはね、家がなくなる、
うん、
ね、これは間違いないと思ってたものがなくなることが無常だと思ってる。違うんです。違う。ね。だから固定不変っていうことは、固定っていうのはね、変わらないってことなんです。変わらない。変わらない。ね。不変っていうのは、ね、変わらない。変わらない。変わらないっていうふうに思っているんですよ。変わらないっていうふうに思っている、ね、それが無常だと何が問題なんですかってこと。これね、無常だって分かったらね、普通に生活はできません。普通にって今までと同じように生活をすることはできませんね。固定不変って何ってことです。ここがすごくね、皆さんはね、ここをよく理解してほしいんです。固定不変っていうことはどういうことか、何が固定不変なんですかってことなんです。だってね、例えばこのマッサージチェアだってね、使っていればだんだんね、ボロボロになっていくと、あ、これが無常なんだなと、これが無常だっていうね、ボロボロになっていくっていうことが分かったとして、私たちの弓道上何かね、変わることがあるかってことなんですよ、ね、 このカーテンがボロボロになっていくっていうことが分かったとして、私の弓道上何が変わるんですかっていうことなんです。ここで固定不変っていうのは、ね、私の私が私だと思っているものなんです。それが皆さんの中でもうすでに固定化されてるんです。私はこういうものだっていうところで、ね、年を取れば年を取るほど固定していくんです。
なんで年取れば取るほど固定されちゃうんでしょうか。
それは、ね、死が近づいていくからです。
その死の、その不安を抑えるために
、その私たちは何のために生きているかっていうと、私が知りたいと思って生きてるんです。私のことを知りたいと思って生きてるんです。だから人生の目的は私を知ることなんですよ、ね、その私を知るために生きている。ところが多くの人はもうね、何年も生きてると私っていうものが確立でしちゃうんです。これが私っていうものができるんです。だからそれから先はね、私のイメージしているように人が扱ってくれるかどうかだけが問題になるんです。だから私のイメージが出来上がってるからね、もういつ死んでもいいぐらいに生きてるんです、ね、だからなんとなく一日が過ごせるんです。例えば死が近、例えばね、年を取って死が近づいてきたとしても、焦りっていうのはないんです。なんでか？だって私っていうのが出来上がってる。ね。出来上がってるから、この私のまま死ねると思ってるんです。このイメージが、ね、私だと思ってるイメージが、常がないってことは何？お父さん。
イメージが
常がないってこと。常がないってことは。
我が崩れるという気
が。我が崩れるってことはどういうことですか。我が崩れるってことは、中村さん。
私のイメージと異なる状況に遭遇する。
昨日までのイメージと今日じゃなくてね、私のイメージが、ね、ね、私がイメージしている私が、これが、ね、今までは本当の私だと思ってたんです。だから、安心して生きてるんですよ。安心してずっとこのままの私で生きていけるというふうに思ってるんです、ね、そしてそのイメージを崩すものが現れた時に、崩すものを否定したり、崩すものを見ないようにしたり、避けたり、ね、怒ったりして、ね、私のイメージを守ろうとするんです。だからあの人のああいう言動はちょっとおかしいんじゃないかっていうふうに思う相手っていうのは、その人の言動が問題じゃなくて、その人の言動によって私のイメージと違うものを見せられるんです。ね。その時に、 私はこのイメージだと思いたい。思いたいから、その人を否定すれば、その人を軽く見れば、私のイメージを維持することができる。いいですか？何度も言うように、私たちはね、自分のイメージが確立してしまうと、もうね、私のイメージ通りに、ね、人が接してくれるかどうかだけが問題になるんです。例えば私は仏縁深い人間だって思ったとしたら、それが私の価値をね、価値を保つものであったとしたならば、ね、ね、そしたら私は、ね、みんなから仏縁深い人間だと思われるように振る舞うし、仏縁深い人間だっていうふうに思ってもらいたいっていうふうになる。ね、こういうのが常ってことなんです。常だからもうすでに仏法を聞く気持ちが起きないっていうのはね、それは皆さんは聞く気持ちが起きない人たちは間違いなく人生の目的を果たしたと思ってるんです。
思い込んでるんですね。
ね、人生の目的を果たした、つまり自分というものは分かったと。分かったから、だからもう、ね、自分の価値を高めるためならば聞いてもいいけど、自分を、ね、知るために聞こうっていう気持ちにならないんです。もう出来上がってるもん、自分というイメージが。
ということは、その、年を取れば取るほど、仏を聞きづらくなる。
そう、仏教を聞けば聞くほど、だから仏教を聞けば聞くほど聞く意味が、ね、私のイメージ通りに、なんていうんですかね、こう、見てくれる、なんかプラスになるようなものだったら欲しいって思う。
その私のイメージをすごい強く作ってる人ほど仏教を聞きづらくなるっていう感じなんですか？
いや、だからこれはもう基本的にみんな持ってるんです。
あ、
私のイメージを持ってる、持ってる、ね、持ってる、このイメージっていうのがっていうふうに言うわけ。ね、だから私のイメージっていうのが持ってるから、それが常なわけです。常、常っていうのは、ね、固定不変、もう崩れないものだっていうところに立ってる。だからね、安心して生きてるんです。無常ってね、例えばお父さんがね、いつか死ぬってことが分かってない。いつか死ぬってことは分かってるんです。いつか死ぬということは分かってるけど、この私のまま死ねると思ってるんです。今私だと思ってるものが私だと思ってるまま死ねるっていうふうに思ってるんです。だからこのまま死ねると思ってるから、仏教を真剣に聞こうっていう気持ちにならないんです。
それは死んだ後も継続されると思ってるんですか？
死んだ後もだってこの私のまま死んでいけるっていうふうに思うし、死んだらなくなるって思ってるのも、この私のまま、ね、死んだらこの私がなくなって終わりだと思ってるんです。全てなくなって終わり、つまり私、この私のまま続いていくか、この私が死んだらなくなるか、ね、生きてる、つまりこの私が続いてる間はこの私のままずっと続いていけるというふうに思ってるってことなん
です。死ぬ最後まで私のままでいられるってことですか？
そうそう、私のままでいられる、ね、でもこうやって自殺する人っているじゃないですか、世の中で自殺する人。なんで自殺するかって言ったらね、それはこの私のままで折れないからなんです。だからこの私のイメージのままで折りたいからね、 降りたいから死ねばこの私のまま死ねるじゃん。どっかで分かってる自殺をする人っていうのはね、この私が私じゃないっていうことを分かってるんです。どっかで。でもね、この私が私じゃなかったら、この私のために費やしてきた努力、苦労、人生、時間、心、全部何だったのかってなるじゃないですか。
今死んだ方がいい
っていう話。そう、今死んだ、それが見えるぐらいなら、今死んでしまった方がいいっていうふうに思うってことなんです。例えばお母さんがひねくれたりする。ね。なんでひねくれるか。ひねくれたら、この私、ね、ひねくれているときは、私じゃないと思って折れるんです。わかります？ひねくれてる間は私じゃないと思ってるから、私にカウントされないわけ。あれ、ひねくれてるときも私だっていうふうに思ったらね、じゃあ私が大切にしてきたイメージが崩れてしまう。だからひねくれる、ひねくれるっていうことは、この私を大切だと思いながら別の自分で過ごすってことなんです。その別の自分はこの私とは違う自分っていうところに立ってるんです。こうジキルとハイドってあるじゃないですか、ね、ジキルという私のイメージを守るためにね、あのジキル博士はハイド氏を作った。ハイド氏を作ることによって、この私のイメージを守ることができるんです。じゃあ、ハイド氏が本当の私かって言ったら、ハイド氏も私じゃないんです。ここで、大事なのは。ただ、お母さんがひねくれてる私が私なのか。それは私じゃないんです。ね。なぜかって言ったら、私じゃないと思って振る舞ってる私だから。だから、この私のイメージを崩したくないから、もう一つのイメージを作る。もう一つのイメージを作って、私じゃないと思って振る舞ったとしても、それも私じゃないわけです。無常、無常っていうことは、私がイメージしている私と、本当の私は違うってことなんです。つまり、私はまだ、人生で何も成し遂げてないってことなんです。何もしてない。だからまだ死ぬわけにはいかないってなるんです。無常が分かったら。
今の話を伺うと、その日々の生活で、その自分の私のイメージですね、それをなんか守ったり、それをなんか増やしたりすることぐらいしかしてないなっていう。
そうなんですよ、そうそう。
そのイメージを乗り越えることはやっぱり想像できないというか。
そう。
まあ、それがその無常が分かってないって話になるのかな。
そうそうそうそう。ね。だから、そのイメージを守ることか、そのイメージをね、肯定してくれるものを増やすか、
はい、
それぐらいしかしてないわけ。
で、それを、それ以外のことが思いつかないというか、全く想像できないです。
そこで、このメカニズムをもうちょっと詳しく話をすると、このがっていうのは、イコール価値なんです。ね、価値。価値っていうのは、私たちが、ね、これはいわゆる 無常がわからない人っていうのは、価値にとらわれている人なんです。価値に。お母さん、価値にとらわれるっていうことはどういうことですか？価値に、価値にとらわれるっていうことは？ 価値にとらわれるってことは、
なんか物で価値を、自分の価値を上げようと、
ええ、価値にとらわれる、とらわれる、価値にとらわれる、
価値にとらわれる、
価値にとらわれる、ね、がね、いわゆるこの無常を受け止める、無常だと思ってない人っていうのは価値にこだわっている人なわけです、ね、価値にこだわって、価値にこだわるっていうことはどういうことなんですか。
ちなみに私ごとで申し訳ないですけど、その価値の話で自分の場合に当てはめると、その世の中のニュースとか情報でしたっけ、そういったものに結構とらわれてるとか、まあ、そういったものを、
そう、それを手に入れて、一つでも手に入れて、そしたら価値のある人間になる。この価値のある人間になるっていうこと、ね。価値のある人間になるっていうことは、どういうことか。どういうこと？
中村。そうやって過ごすと生活しやすくなるのかなって。
あ、生活しやすく。価値、価値に、価値にとらわれる。価値にとらわれる。ね。例えば、家が欲しいっていうのも、家というのは価値だから。ね、車が欲しいっていうのも、車っていうのは価値だから、ね、人気者になりたいって思うのも、人気者っていうのは価値だから、頭が良くなりたいって思うのも、頭がいいっていうのは価値だから、価値にとらわれるっていうことはどういう、価値にとらわれるっていうことは、お父さん、価値にとらわれるってことはどういうこと？
財産とか名誉とか、こういう世間でまあすごいなとか、偉い人だなとか、こういう褒められたいという、
どう違います？価値、価値、
価値、財産があると
か、価値、価値、モーリー、価値、価値にとらわれる、いいですか、こう、つまり私たちの無常が分かる、無常が分かるっていうこととね、無常が分かる前と後では何が大きく変わるかっていうことなんです。何が大きく変わるかっていう、ね、ここがポイントなんです。だからその無常が分かってない人はあることが簡単にできちゃうんです。あることが簡単にできちゃう。ところが無常が分かると、あることが簡単にできなくなる。だから無常が分かる分からないっていうのは何が違うかってことなんです。じゃあ清盛さん、
まず
価値ですよ、価値。なんで私たちは価値にとらわれるんですか。ただ例えば人から軽く扱われたとするとね、腹が立つのは私の価値を否定されたように感じるからなんです、ね、否定されたように、だから腹が立ったりする。なんでそんなに価値のある人間になろうとするんですか。
価値があればオートマチックで認めてもらえるから、
うん、うんうん、誰から。
周りから。
周りっていうの
は、まあ、あの不特定多数の
人から、うん、不特定多数なんです。価値っていうのはね、 A さんにとっても B さんにとっても C さんにとっても D さんにとっても価値があるというふうに認めてくれるものなんです。そうすると、私が価値があれば、ね、私が価値があれば、ね、私が価値があれば、ね、私の周りの人たちは、ね、私のことを無条件で大事にしてくれるっていうふうに思えるんです。 ね、無条件で大事にしてくれるっていうふうに思う。そして大事にしてもらうことによって私には価値があるんだというふうに思えるんです。ね、こういう考え方でいるってことなんです。この考え方の一番のポイントは、ね、大事にしてくれるんだったら誰でもいいってことなんです。そして大事にしてもらうことによって大事にしてもらえてありがたいなと思うんじゃなく、私には価値があるんだと、こういうふうにしか思わないわけ。ね、私がトップだとして、従業員がいて、従業員が、ね、私の言うことを聞いてくれる。ね、それは、私には価値があるから、言うことを聞いてくれるんだっていうふうに思う。だから簡単にできることは、この人が気に入らないと思ったら簡単に切れるんです。ここです。私の価値を認めてくれないものはいらないって言えるんです。なぜか、私には価値があるからね、この人じゃなくても私の価値を認めてくれる人は私のことを大事にしてくれるっていうふうに思えるからなんです。だから私の人生っていうのはね、私の価値をね、いわゆる証明してくれる人だけがそばにいてくれたらいいって思うんです。例えば一緒に暮らしたとなったら、私のことを大事だと思ってくれる人さえいてくれたらいいって思うんです。なぜか、それはこの人がいてくれてありがたいなではなくて、私に価値があるというふうに思えるからなんです。ここなんです。これが無常がわからない人の人生なんです。無常がわからない人は価値が欲しいんです。私を価値のある人間だというふうに思ってもらえるものがね、あればいいと思ってるんです。ところが臨終になるとその価値がなくなるんです。そうでしょ。だってどんなに生きている時に家という価値を手に入れたとしても、死んでいく時はその家を置いていかなくちゃいけない。どんなに会社の社長になったとしても、その社長という立場をね、死んでいく時には置いていかなくちゃいけない。私の価値を証明してくれるものは何一つないんです。それは初めからね、私のイメージしているこの価値のある人間っていうこと自体が、私があくまでもイメージしているだけなんだっていうことなんです。それが無常、無常っていうことはね、ね、私が価値を置いてるものは何一つ価値がないものだってことなんです。だってそれイコール私だっていうものは何一つないってことなんです。ね、こういうことです。そしたら中野さんどうなります？
無常が分かっている人が、その
無常が分かっている人は
日々の生活まあ今までやってきたことがひたすらその価値をなんか求める生き方だったと思うんですけど、
うん、
まあそれだとその、まあ、何なんですか人生そのまま過ごしちゃうと危ないっていうふうに多分感じるので、まあその本当の私を知るために時間を使うようになるのかなっていうぐらいしかちょっとパッと見
えないですけど、モーリーどう思います？いいですか？で、無常が分かる前は私の価値ね、価値を証明してくれるものが欲しかった、うん、証明してくれるものが欲しかった。証明してくれるものが欲しいのはそれは私の価値を保証してくれるものだから、うんうん、私の価値を保証してくれるものそれがあることによって、ね、例えばお父さんだったらこの家があることによって家には価値があるから私は価値のある人間だっていうところに立てるわけ、ね、価値のあるものを持てば私は価値のある人間だっていうところに立てる。でもそれは、ね、生きてる時は家はある、でも死んでいくときには家は置いていく。だから家を持っている私っていう存在は消えるわけです、ね、だから家の価値イコール私の価値じゃなくなるわけ。いや、むね、その私の価値を証明してくれるものは何一つなくなるわけ。例えばお母さんだったらお父さんが思い通りに動いてくれる、ね、だから私には価値があるこうなるわ、ね、私が一生懸命生きてきただから私は価値がある、ね、必ず皆さんは価値にすがってるんです。価値に、そして価値が否定されてね、否定された時に腹が立つんです。でも無常っていうことはね、無常っていうことはその価値自体がなくなるってことなんです、ね、なくなる。なくなったらどういう人生になるんですか？どういう人生、ここから先は無常だということが分かったらどういう人生になるんですか？どういう人生になる、ね、いいですか？何度も言うように無常が分からないまでは、分からない間は、ね、ここにいる人たちは私にさえ価値があればね、誰でも私のことを大事にしてくれるっていうところに立てるわけ、ね、どう簡単に言えばね、嫌だったら簡単に切れるところにいるってことなんです。嫌だったら簡単に切れる。なぜか切れても次の人がいるってことなんです。次の人が私に価値があるからね、簡単に次の人に移ることができるんです。例えば結婚した、目の前に奥さんがいる、ね、でも奥さんに嫌なところが見えた、ね、そしたらすぐに考えること、この奥さんじゃなくてもよかったんじゃないかこういうふうに思う、ね、この人じゃなくてもよかったんじゃないかこういうふうに思う。なぜか私には価値があるからなんです、ね、無常がわからないっていうことはどういうこと？無常がわからないっていうのはね、 自分にとって都合の悪いことがあった時に、ね、人を入れ替えたらいいって思うんです。ね、だから一緒に暮らして、ね、一緒に暮らすのは都合の悪いことがないだけなんです。その人と一緒に暮らすのは、ね、都合の悪いことがないから一緒に暮らしてる。芸能人だったら、ね、旦那さんが不倫をした。もうこの人とは切る。なんで？それは、この人がなくても私には価値があると思ってる。当然。ね、価値がある。この価値を保つために、ね、この人と一緒だと私の価値が下がる。だから、この人と一緒には暮らせない。っていうふうになる。じゃあ、無常が分かると仲間さん
無常が分かれば分かるほどその価値にとらわれにくくなる、
うん、価値にとらわれにそう無常が分かれば分かるほど価値にとらわれなくなる価値が、ね、私に価値があるっていうところに立てなくなる私に価値があるっていうことに思えなくなるとどうなる？
まあ、価値以外のものを求めるというか、本当の私というか、それをもうちょっと、ま、真面目にというか、なんか求めるようになるのかなっていう。
価値以外のものを求めるってことは、それも価値じゃないです。
価値から抜け出せないんですか。
いいですか。何度も言うようにね、価値があると価値があると人は私のことを大事にしてくれるっていうふうに思うわけ。ね、人は私から離れない、ね、離れないっていうふうに思えるんです。つまり無常がわからないっていうことはね、相手は私のことを離れないという前提で生きてるんですよ。で、かつ私は簡単に切るんです。糸も簡単に切っていくんです。人を。それが無常が分かるってことは、ね、私が価値を置いているものは価値がない。価値がないっていうことは、ね、その私は価値がある人間で人から価値がある人間だというふうに思われるわけじゃないってなったらどうなる？どうなります？もう、
何もやる気が起こらない
。何もやる気が起こら
ない。だって、そうですね、自分の知念信じてきたものが分かんなくなっちゃうんだから、
うん、
そうなりませんか、
ね、いやそれはそのどこかに価値があると思ってるから
です。あ、そうなんですか。
うん、価値がないっていうことが分かったら価値がないっていうことが分かったらお母さん、
不安になる。
さ、不安になるのはね、不安になるのは価値にとらわれてるからです。価値にとらわれてるっていうことはね、その価値がなくなってしまったら、ね、価値があるところに立って今まで生きてたわけ。わかります？価値があるところに立つっていうことは嫌だったら簡単に切るっていうことなんです。都合があるかったら簡単に切るっていうことなんです。離れていけばいいっていうふうに思うっていうことなんです。それがね、価値があるっていうところの前提なんです。特に芸能人っていう人たちは自分の価値を売ってるじゃないですか。自分の価値を売るから、だから嫌だったらなんかね、問題が起きたら簡単に切るっていう選択肢をするんです。なぜか、価値があると思ってるから。それが価値がない、価値がないっていうことはない。価値がないっていうことは、価値がないっていうことは
値がないっていうのも価値にとらわれてないです
か。価値がないっていうのも価値にとらわれなくなるってこと。いいですか。価値があるってことはね、都合が悪かったらいとも簡単に切るってことなんです。なぜかったら切ってもまた次があると思ってるからです。次がある、うんうん、それが価値がね、価値がないっていうことはどういう、価値がないってことは価値がないってことは、私にやってきた人はってことなんです。私にやってきた人は私と縁があってやってきたんだってことなんです。例えばお母さんにとってお父さんは、お母さんが価値のある人間で、人間だから一緒にいるわけじゃないってことなんです。そしたらね、お父さんみたいな縁は他にはないってことなんです。それがたとえ嫌な人であったとしてもなんです。一緒に過ごす縁となった人ならば、その人じゃなくてもいい、その人がいなくなってもいい、ね、いや、その人がいなくなったら次はないんです。無常だっていうことが分かったらどうなるか。無常だっていうことが分かったら、ね、今こうやって縁を結んだ人と、ね、その人が嫌で離れていくことはあったとしても、私はこの人の縁を、ね、大事にしていくしかないってことなんです。なぜかだって、私と縁の、私が価値があってやってきたわけじゃないから。この人は私と縁があってやってきた人なんだ、ね、私と縁があってやってきた人、それが私にとってどんなに都合の悪い人であったとしても、嫌だと思う人であったとしても、ね、私と縁があってやってきた人っていうことは、この人と一緒にやっていくしかないってことなんです。そこが無常が分かる、ね、分かった人の生き方だ。例えば結婚相手で都合のある人をね、結婚しました。でもいろんな嫌なところが見えたとした。無常が分からない間は、なんでこの人と結婚したの、他にも選択肢があったはずなのに、こういうふうに思っちゃう。でも無常が分かると、私がこの人を選んだ、縁があってこの人がやってきた、ね、その縁があってこの人と、ね、一緒になったら、この人、ね、この人と一緒にやっていくしかないってなる。どんなに都合の悪いことがあったとしても、どんなに嫌なことがあったとしてもね、でも次はないってことなんですよ。次は、私が価値があるから次があると思ってるけど、価値があるとかないとかっていうことが分からなくなってね、ないとしたら、私と縁がなかったら次はないってことなんですよ、ね、価値があれば次があるっていうふうに思ってたらね、価値があると思ってるから次があると思ってるんだってね、価値は関係ないってなったら、私と、例えばね、私と清盛さん、縁があったから一緒にやってる、ね、これは縁があったから一緒に、中村さんともね、縁があったから一緒にやってる。僕はいつもどんな相手であってもね、その大切にしようと思って頑張ってます。この縁を大切にしようと思って、でも大切にしようと思ってやっても、離れていくご縁ね、離れていくことがあるっていうことはね、それは私に価値がなかったから離れていくわけじゃなくてね、 縁がなかったから離れていってしまった、うん、そしたらね、一緒に縁を結んだ人っていうことはね、縁があったんですよ、その人とは。そしたらね、それはどんなに都合の悪いことがあっても、嫌なことがあったとしても、ね、それを乗り越えて、ね、この縁を大事にしていこうと思うんです、ね、だってこの人と一緒にやっていくしかないんですもん。この人と、だから無常が分かる、無常が分かるってことはね、この人ともうやっていくしかない、ね、それがどんなに都合の悪かったとしても、嫌だと思うことがあったとしても、この人と最後まで命が続く限り一緒にやっていくしかない、ね、だったら嫌いになることよりも好きになろう、好きになる努力をしよう、嫌いだと思ってね人生を過ごすことよりも、ね、一緒に過ごしていくんだから、一緒に生きていくんだから好きになっていこう、こういう気持ちになる。これが無常が分かるってことなんです。だから無常が分かるとね、無常が分かると、この人と一緒にやっていくしかないってなるわ。ね。それで縁がなかったら離れることもある。それは縁がなかった。それは私に価値がなかったから離れたわけじゃなくて。縁がなかったから離れていく。でもね、縁が続いている限りは、私はこの縁を大事にしていこう、ね、だって一緒にやっていくしかないんだもん。それをね、無常がわからない人は自分の価値を侮辱されたと思うから一緒にやりたくないわ。でも、いや、この人とやっていくしかない、やっていくしかないってなったら、いろんなことがあっても受け入れていこうと思うじゃないですか。ね、この所長さんの嫌なところが見えたとしても、ね、この所長さんと、ね、まあ、この仕事をしている限り、運命を共にしていくんだと思ったら、ね、いいところも悪いところも全部引き受けて、やっていこう、こういうふうになるわ。これが無常が分かるっていうことなの。ただ無常が分かるってなったら、ああこの人と、ね、縁が続く限りずっと一緒にやっていくしかないな、ね、この人の嫌な部分があって、この人がこう直してほしいと思うところがあったとしても、それも全部ひっくるめて、もう一緒にやっていくと思ったらね、ね、受け入れよう。この人はこういう人なんだ。ね、だって、この人との縁、ね、この人との縁は、ね、もうこの人としか、ないわ。だからこの我にとらわれている間はね、私と縁のあった人はたくさんの中の一人なんです。どれだけ長く付き合ってもたくさんの中の一人なんですよ。僕は無常分かってほしいって思うのは、たとえ10年付き合っても20年付き合っても何かあった瞬間にバサッと切られる。バサッと。だって相手にとってはね、たくさんの中の一人のね、一人をずっと続いてただけなんですもん。何かあったらブツッと切れる。なんでか。それはね、私のことを価値のある人間だと認めて、 ね、その人にとっての価値を証明してくれる存在だと思ってたからだけなんです。だから糸も簡単に切れる。切れないのはこの縁は他の縁とは違うと思ってくれている、ね、人だけですよ。そう思える、この縁は他とは違うんだって思えるっていうことはね、あ、この人とはずっとやっていくんだ、ずっとやっていくんだ、ずっとやっていくってことは、ね、私は価値があるとか価値がないとか関係なく、ね、この人と縁があってずっとやっていくんだなと思ってくれた人なんですよ、ね、だって悲しいじゃん、なんかこう10年続けても20年続けてもね、ズバッと切られちゃったなんですよ。あの、私と一緒に過ごした10年間何だったの20年間何だったのってなるじゃないですか。でもそれは無常がわからないとね、例えばお母さんだったら無常がわからないとお父さんの存在は代わりがきく一人になってる、いつも、ね、お父さんだったらね、無常がわからないとお母さんっていう存在が代わりがきく一人としか見てないってことになるの。でもね、無常がわかると、いや、代わりのきかない存在なんだっていうふうにわかる。代わりがきかない、お母さんにとってお父さんは代わりのきかない存在なの。お父さんにとってお母さんは代わりのきかない存在、それだけじゃなくて一緒に暮らしているね、一緒に過ごしている家族はみんな代わりの効かない人なんだってことなんです、ね、他が、ね、何かあったら他があるって思えるような相手じゃないってことなんです。だからその人に都合の悪いことが見えたとしても、ね、それは私の価値を否定されているように感じたとしても、でもこの人との縁を私は大事にしていこう、ね、だってその人との縁はもうその人を逃したら次やってくるものじゃないなって思うからですよ。この縁を大事にしなければ、どの縁も大事にしないんです。どの縁も大事にしなければ、どの縁も簡単に切れていく縁になっちゃうね。だから私にとって、ね、無常が分かっている私にとって、こうやってご縁を結んだ人との縁はとても大事なものだし ね一生懸命大事にしていきたいなと、こういうふうに思う。これが無常の、はい、そうそう、
あの価値にとらわれず縁を大事にするようになっているのはなんか分かるんですけど、あの今いる人を大事にするっていうところは固定不変にならないですかね。なんていうんですかね。
いや、だって固定不変っていうのは私のイメージが固定不変なんですよ、うん、ね、この人が固定不変じゃなくて、うん、私のイメージが固定不変なんだ、うん、つまりね、私しかいない惑星がいるんですよ。無常がわからないっていうのは、人がたくさんいてもその人たちは私の価値を証明してくれる家と同じ存在ってことなんです、ね、ね、だからこの人は代わりの利く存在だっていうふうに思ってるってことは、この人たちはいないのと一緒なんです。私の価値を証明してくれるものがあるだけでね、ものなんです。いないのと一緒なんです。いないのと一緒だから簡単に切れるんです。ここでいう固定不変っていうのはね、このものが固定不変ってことじゃないの。あくまでもこれに我をつけたときに、ね、我をつけたものは私の価値を証明してくれるから固定不変であってほしいと思うだけなの、ね。だから、そういうふうに思ってる人はね、例えばね、清盛さんが私を立ててくれて大事にしてくれるから、清盛さんと付き合ってるけど、清盛さんが私を軽く見てきたらね、もうズバーって切る。私の価値を証明してくれないものがいらん、ね、こうになる。それはこの人は固定不変じゃなくて、 ね、私の価値を証明してくれる存在として固定不変であることを期待してただけで、これと都合が悪くても、都合が悪いってことは私の価値を証明してくれない存在になったとしても続けていこうっていうことは、私は固定不変の存在と思えなくなるから、ね、それはもうすでにこの人との縁はね、こうも固定と思ってないわけ、固定と思わないから大事にしていこうと思うじゃん、縁だから固定だと思ったらね、大事にしないの。だから私のだからガラとね、この人たちも固定不変だから私は大事にしなくてもいいって思う、ね、私は例えば奥さんができた、奥さんのことは奥さんはこういう人だって決めたらね、私は大事にしなくてもいいじゃん、
まあ、変わらないと思ったら大
事、変わらないでしょ、変わらないから、うん、でもこの縁はね、もう二度と得られない縁だと思う、これが無常だってことなんですよ、
まあ、いつ変わってもおかしくないもの
だと思って
るから大事にします。
でもこの縁が続く限りは私はこの縁を大事にしていこうっていうふうに思う、これが無常が分かるっていう、それがどんなにねこの人が私の嫌な人であったとしても、都合の悪い人であったとしても、私と縁がある限り大事にしていこうっていうふうに思うってこと。
一つ質問してもいいですか。はい、藤原さんと同じような質問になると思うんですけど、その縁を大事にするってのは確かにそう思うんですけれども、自分のその寿命というか命尽きることを考えると、その結局そのどんなに縁を大事にしてもそれを手放していくっていう、まあ、事実というかそれもあるので、それどういうふうに。
ああ、それはですね、この縁を大事にしていくってことは都合の悪いことを乗り越えていくっていうことになるんです。都合の悪いことを乗り越えると、ね、乗り越えていこうとすると、ね、それを通して本当の私が知らされるんです。
ああ、そういうつながりがあるんです
ね。はい、都合の悪い相手と向き合うっていうことはね、その相手を通して見えてるものがあるんですよ。その見えてるものが本当の私なんです。
はい、
その本当の私とちゃんと向き合うっていうことを求道っていうんです。本当の私をこうちゃんと、ね、見続けていったら、これが私の人生の中で本当に大事なものだったっていうことが分かるので、
それはイコール、そこの書いてるがイコールの本当の私じゃなくて、
うん、
がじゃない本当の私ってこと
です。そう、がじゃない本当の私ってことです。それは都合の悪い、いわゆるこの人の縁を大事にしていこうとまず思わなければ、そもそもその乗り越えていけないわけですよ。だからまず無常、今日は無常の話だったからね。無常っていうのはこの縁を大事にするっていうところにつながる。大事にするからね、本当の自分を知ることができる。特に都合の悪い人ほど、ね、都合の悪くて離れちゃう人は別にいいんですよ。離れなくてね、縁を結んでいる、視界に入る、見ている、そしたらね、その人を少なくとも無常が分かったら大事にしていこうと思う。それが私の中でね、自分の我の通りにやってくれなかったとしても、ね、私のことを軽く扱ってきたとしても、私のことを避けていたとしても、縁を結んでいる限りは私は大事にしていこう、ね、なぜかそれを通して私、本当の私が見えるか、そういうことです。分かっていただきたいです。はい。